様こんにちは、マキーです。第6のマキのアルケミーライフということで、見えない世界をロジカルにお話ししております。今日のテーマはですね、すでにあるとはどういうことかについてお話しできたらいいなと思います。はい、ちょっと前振りなんですが、これを今収録しているのが朝6時でございまして、最近ですね、朝の4時とか5時には目が開いてしまうという生活を送っておりまして、もう朝方にいろんな仕事をこなしているわけなんですけども、まあ、そういった感じでね、ちょっとなかなか起きたてということで声が出ない状態でラジオをお届けする形になっております。はい、で早速本題です。すでにあるとはどういうことかということで、今日も皆さんにお伝えしていきたいんですけども、最近ですね、数日前かな、ビジネスコンサルのお問い合わせがありまして、っていうのも、もともと長期講座、長期セッションですかね、をお問い合わせくださってた方が、ビジネスについて教えてほしいということで、まあ、その方のちょっと魂とつながって、その方に合ったビジネスを組み立てるとか、豊かさに関するブロックを一緒に外していくとか、で実際にじゃあどういうふうにして打ち出していくかとか、そういったことをちょっと長期的に並走しながら一緒にセッションをするということを今スタートしてるんですけども、まあその方と一緒にいろいろとそのビジネスアドバイスを行っていたんですよ。で、私自身その、まあ、サイキックな部分と、あと潜在意識、まあ、エネルギー調整とかそういったものを使ってセッションなり皆さんにコンテンツをお届けしているわけなんですけども、結構私の得意技の一つとして、ビジネスコンサルとか、まあ豊かさに関係することっていうのが、まあ割と得意ではあるんですね。で、自分自身もそこに対しての興味関心っていうのがあるので、よくそのビジネス書とかをめちゃくちゃ読むんですよ。というまあ前提があった上で、で、その、まあ6月の10日ですね、そのセッションがあって、でなんかビジネスについてもっと深めたいなと思いながら、まあ、セッションも終わったし、ちょっと散歩でもしようと思ったんですね。で今住んでいる地域に有名な滝があるんですよ。で久しぶりにその滝に向かって、まあ、大体歩くと1時間ぐらいかかるんですけど、ちょっとゆっくりと散歩でもしようかなと、そこに久しぶりに向かったんですね。で自転車でその場所まで行って、そのまあ近くのね公園まで行って、でここからは徒歩で行ってくださいっていうところでずっと歩くっていうことをしておりました。そしたらですね、あるところまで進んだら看板が立っていたんです。でその看板を見ると、最近その滝のある周辺で火災が起こりまして、でその道が今封鎖されてると。だから迂回して山道ですね、山道を通って滝に行ってくださいという看板が立ってたんですね。で、ああなるほどと思って、今までじゃあ通ったことのないちょっと山道ルートに行くかと思って、そちらに向かって行ってたんですけど、まあやっぱりその山道ということもあり、この道がねちゃんと舗装されてるわけじゃないですよって、まあ看板でも書いてありまして、でさすがにその山道を通って滝に行くのはちょっとこうだるいから、まあ途中まで行ってからまあ帰ろうと思って、でそのまま歩いてたんですね。でその道っていうのは、要はいつもだったら通らない道を通ってるわけなんですよ。でその迂回ルートを通ったところで、ふととある洋館が出てきたんですよ。ですごく綺麗で、何かいろいろ面白い看板も立っていて、あなんか素敵なところがあるなと思いながら、その洋館に入ると、これまでのその日本の偉人たちの肖像画がずらーっと飾ってあって、で中に入ってみると、松下幸之助さん、まあ、有名な経営者の方ですよね、の書道の書道画っていうんですかね、がたくさん飾ってあったんですね。でへーみたいな、なんか松下幸之助さんの作品があるなとか、あと他にもこう著名な方々、司馬太郎さんの作品とか、その実際に書いた原稿とか、星新一さんの直筆の原稿とか、いろんなものが置かれていて、でまあまあ複製だろうと思っていたんですよ。でそしたらその 管理人みたいな方がいらっしゃって、まあ、その方にここにある作品って複製ですよねみたいなことをお尋ねしたら、いえ全部本物ですとおっしゃられてて、でマジですかみたいな形で、まあ、それをこうじーっと見させていただいていたんですね。でそういったこの経営学とか人間としてどうあるべきかとか生きるとは何かみたいなものが、このあらゆる言葉がその会館の中にずらっと書かれていて、で奥にはあの図書館みたいにあの本棚がずらっと置いてあって、そこにその本を見ると全部経営とか、まあ、そういったこの人間学、あの遺伝子とか成功するにはとか運についてとか、どうやってあのマネジメントしていくのかとか、そういったもうありとあらゆるビジネスに関する書籍、そしてこの多分というかとてつもなくレアで手に入らないようなこう本ですね。実際にその例えば松下幸之助さんとかいろんな方々がその教えておられるような内容まで全部そこにその本棚にあの入っていたんですよ。でうわーと思いながらこうさらっと見ながらね、あこれは私ずっと読みたかった本がここ置いてあるとか思いながらじーっとその本棚を見てて、であとこの経営者が読むであろう雑誌とかが置いてあって、まあそれをちょっと読んで、あのいろんな企業の人の話とかがねその本には書いてあって、ああ面白いと思いながら手に取って、でその本当に内装は洋館、その昔の古い洋館っていう感じだったので、素敵な椅子とテーブルがありまして、でそこであの座って、まあご自由にお読みくださいみたいな、その持ち帰りだけはできないんだけどここで読むなら大丈夫ですみたいなことが書いてあって、まあ、それをちょっとね読んでいて、でたまたまなんか気になるなと思って手にしたものが、有名な村上何さんやったかな、ちょっと忘れたんですけど、あの遺伝子学の有名な、ね、方で、もうお亡くなりにはねなられたんだけど、あの大いなるものとつながって DNA をこの変える方法っていうのかな、その DNA スイッチをオンオフ切り替えていくという方法をあのお伝えしたあの有名な方がいるんですけど、その方が書かれているビジネス本があって、でうわすげえと思ってちょっと読んで、あなるほどなと思いながら、めちゃくちゃそれもまだこうさらっとしか見てないんですけどめっちゃ面白くて、はい、まあ、そんな感じのものがあったんですね。でここの施設って何だと思って、それでまあまた管理人さんに、あのここって何なんですかみたいな、なんでこんないろんなものが置いてあって、でしかもこうご本人様のものがたくさんあるんですかみたいなことを聞くと、その場所が武田、和平さんっていう、とてもこの方ももうお亡くなりになってるんですけど有名なこの経営者経営学の方で、その方の別荘地だと、うん、で武田和平さんがお亡くなりになった後この別荘地をどうするのかっていうところで、ちょうどまあその滝のあるところっていうのが、まああのとてもこう何ていうのかな、市が管理している公園なんですね。でその公園の中にまあ別荘地があるっていうことで、そういったもう経営者の方々が勉強する施設に作り変えたと。でそのまあ代表の方が持っていたたくさんのそのコレクションたちをここで飾って、そしてまあいろんな方がその経営を勉強できるように、その実際に中小企業の社長さんとかがこの勉強をされてるらしいんですけど、なんかそういったことができる場としてここを作ったっていうお話をされていて、でうわーすごい場所なんだなと。ということはやっぱり何度もね私がこれまでその場っていうものとか、あと臨場感、まあその磁場とかよく私はお伝えしてるわけなんですけど、あのつまりはここはそのなんていうのかな、まあまず武田和平さんの別荘地ということで、もうその磁場があるわけじゃない、経営者としてのもう著名な方の磁場がすでにある、そしてさまざまなそういった方々の作品が置かれているっていうことで、もうここで学んでいくっていうことがその経営者のとしてこう素晴らしい人になっていく、その磁場が出来上がってるところなんだなっていうのを感じたんですよ。で うわすごいいいところを、しかもめちゃくちゃ近所、はい、まあ同じ市で、まあちょっと自転車でね、まあ10分ぐらいかかりますけど、でそこからさらにこう滝に向かって歩く山道っていうのかなにあるので、まあまあうん、言うてもこうそこに行くまで30分ぐらいはかかっちゃうんですけど、それでも自分のこの生活圏内の区画にそういった本当にこの、まあ、著名な方々が、まあの縁のゆかりのある場所があったっていうことをやっと私は観測したわけなんですよね。でちょっと長くなっちゃったんですけど、要は何が言いたいかというと、私がこれまで引き寄せというものとか何かこう奇跡的な体験をしてきた時っていうのはこういう感じなんですよ。どういうことかというと、すでにあるんですよ全部、うん、で私がもっとビジネス深めたいな、ちょうど午前中ビジネスコンサルして、そしてもっといろんなビジネスの本を読みたいなと思ってたわけなんだよ。で思っていて、ふと散歩しようって思って散歩したら、それがすでに揃っている場所が自分の生活圏内にあったっていうことなんですよ。なんかどこか遠いところ、例えば梅田に行って勉強するとか、どこどこの勉強会にとか、人と出会ってっていうことじゃなく、自分がいつでも行ける環境の中にすでにそれが整ってあったっていう、はい、というぐらい要は今まで私はそこにそれがあるって気づいてなかったわけなんですよね。気づかなかった、気づかなかったというのは、そこに対しての自分の知覚とか認識、あと自分のエネルギーの周波数がその場所に合ってなかったということなんですよ。すでにあったのに、それがで、それが自分のバイブレーションが変化して、そして意図をしたりオーダーをしたり、何かしらのこの臨場感、そして自分の知覚の認識ができたことで、すでにそこにあったものをようやく見ることができるようになった、現れ始めた、はい、というふうな形でクリエーションされてるんですね、うん、でこれが私その引き寄せだと思うんですよ、うん、なんかすでに私たちはあるんですね、めちゃくちゃある。そのみんなが気づいてないだけで、たくさんの豊かさもあるし、チャンスもあるし、欲しいものというのは実はすでに揃ってるんですね。なんですけど私たちは観測できてないんですよ、はい。でまあなんで観測できてないかというと、まあ盲点になっているということですね、うん。例えばさ、だってこんな人生でとか、こんな環境で豊かなわけないじゃん。だって今例えば借金があってとか、なんかもう明日払うお金に苦労してて、で豊かなわけないじゃんっていう人がさ、いるとするじゃん。でもやっぱりそういう人たちはもうその前提で世界を見てるから、本当は例えば知り合いにめちゃくちゃお金持ちの人がいて、そしてなんか頼めばそのお金をちょっと分けてくれるとかさ、いろんなそのお金が入るチャンスが実はすでにあるのに、その前提によって観測ができてなくて盲点になっているから気づいてないっていうことがめっちゃあるんですよね、うん、っていうぐらい本当は全部揃ってて、必要なものはすでにここにあるんですよ。でそこに対してチューニング、まあ、周波数が合ってないだけ、そしてそれがないって強固に思い込んでいる頭の、まあまあ頭というかね、その思考があるという、本当にそれだけなんですね。だから、私たちはもう自由でさ、そして無限で、本当に不可能なんてないって本気で思えてる人は、そんな感じでポンポンクリエイトすることができるんですよ。で昔私がこの交流していたちょっと滋賀の、まあ、本当に思ったことが叶っちゃう人もまさにそんな感じのことをよく話してて、全部あるからねって、すでにあるよ、見えてないだけでってよく話してたんですよ。でその方も家の近所に何やったかな、砂風呂とかサウナとかなんか欲しいなってふと思ったら、たまたま近くをちょっと歩いたらもうすでにそこにあったみたいなことをよく話してて、いやもう全部あるから思うだけだしみたいな、で全部 なんていうのかな、無限っていうか、本当にいつでもどんな状況でもね、手に入るんだよっていう、本当にそれだけなんですよね。で、私自身も本当にそう思うんですよ。だってさ、私の場合やっぱりこの子供がいてさ、家庭があるから自由にさ動ける人じゃないんですよね。やっぱりこの一般のその本当にフリーで身軽ですっていう人に比べてさ、じゃあどっか東京に行くとかすぐに行けるわけでもないし、大阪に出てとか動いてとか、いろんな人に気軽に出会って縁をつないでみたいなことがさ、やっぱ難しいんですよ。どう考えてもね。でもそれはそれとして、まあ今の時期に、まあ、必要なこととしてさ、自分の環境として受け入れるわけなんだけど、その環境の中でも自分が本当に学びたかったこととか、その場所っていうものがさ、いつでもさ、この子供をね見送り行った後にさ近くにあるっていうさことってすごい奇跡だと思うんですよね。けどすでにあったわけなんですよ。だって何回もその、滝のルートっていうのは行ってたわけで、だけど観測ができてなかっただけということなんですよね。はい、というわけで今日はすでにあるっていうのは何かっていうことをちょっとお話しさせていただきました。だからみんな実はすでにあります。欲しいもの、あなたが必要だと思っているものはすでにあります、この世界に。だけど自分自身の思い込みとか、こういう状況ではこういうのは不可能だろうという前提によって盲点になっていて、視界にそれが入らないように自分たちが無意識に避けているというだけというわけなんだということです。はい、だからみんなもうあるよと、ある前提でオーダーしてねって、私がこの前もね、瞑想会とかでお話をしたんですけど、その豊かさのね、ないから欲しいじゃなくて、あるからって、絶対あるで、あるものを見ようとしたら本当に見えてきます。はい、ということをシェアさせていただきました。はい、どなたかの参考になりましたら幸いでございます。ではでは、今日もお聞きくださいましてありがとうございました。また次回の音声でお会いいたしましょう。バイバーイ。